小予言書シリーズで、今日は5回目になります。残りはあと3回ですね。はい。今日もこの聖句から始めたいと思います。私は誠をもってあなたと契りを結ぶ。やがてあなたは主を知るようになる。まあ、神様は忠実であるということが一貫した中心のメッセージです。今日は御箇所から、特に、テーマとしてへり下って神と共に歩むというテーマでお話をしたいと思いますが、神様を深め味わう時間になればと思います。最初に、御箇所について全体を簡単に、説明したいと思います。ミカは紀元前8世紀頃南ユダ王国で活動していた預言者です。ヨタム、アハズ、ヒゼキヤという3代の王の治世にまたがっていて、同じ時代には有名なイザヤがいます。混乱と腐敗の時代で権力を持った人たちは汚職にまみれ、私利私欲のために人々に不正を働き、賄賂を受け取ったり、預言者もですね、お金で語る言葉を変えたり、祭司たちも真理を求めるのではなく利益を求めていた、そんなひどい時代でした。ミカはユダの町モレシェテという農村出身です。エルサレムのような宗教的政治的中心から離れた場所にいた人物でした。とても庶民に近い立場だったと言われています。聖書には神様がなぜミカを選ばれたのか詳細な説明は書かれていないんですけれども、彼の語る言葉には人々の痛みに対する深い共感性、正義と憐れみに満ちた神の心を受け取る誠実さをところどこで感じます。ミカは田舎出身でしたけれども、神様に使わされて都エルサレムのその腐敗や指導者たちの不正、社会の不公平さに対してこうズバッと予言を語った人物のようです。御箇所は大きく3つのパートに分かれています。1から3章はユダとイスラエルの罪の指摘をする神の裁きの宣言、4から5章はその裁きを超えて将来与えられるメシアと平和の約束、6章から7章は神と民の対話、そして悔い改める者に与えられる許しのメッセージ、そのような構成で作られています。このミカは神の義と愛の両方を深く描かれている書です。神は義としての怒りや裁きだけにとどまらないで、本当は裁きたくない、許したい、そのような神様の思い、そして人々に悔い改めを求めている神様の心のうめき、そのような神様の心の声をたくさん感じる書です。私はこの説教を作るにあたって何回も御箇所を読みましたけれども、そのような神様の心に打たれるような気持ちがたくさん湧いてきました。ミカ2章12節を読みたいと思います。ヤコブよ、私は必ずあなたをことごとく集める。イスラエルの残りのものを集める。神様はひどい罪に対する裁きの最中にあってもこのように集める、どういう思いですか？この愛深さは信じがたいと思います。神様は裁きの中でも民を見捨てずに、羊飼いが羊を囲い込むように再び集めてくださる神様です。 何という憐れみでしょうか。続いてミカの7章19節をお読みします。主は再び我らを憐れみ、我らの咎を踏みにじり、すべての罪を深い海に投げ込まれる。罪を深い海に投げ込む、どういうことでしょうか。深い海の底に落ちたものは拾い上げることができません。だからもうないものにするという意味です。最終的に私たちの罪を許してくださる方、罪を悔い改めて神に立ち返るものを何度でも何度でも受け入れてくださる方です。神様は私たちを責め立てる神ではなく、共に涙を流し、そして私たちの痛みを見て、神様も私も痛む、そのようにして涙を流される、どこまでも愛深いお父さんです。神様は私たちが経験する何倍も何倍も、神様は全知全能ですよね。全知全能の神が私たちと同じように、もしくはそれ以上に心を痛める方です。そして葛藤している神様です。機械的に、あ、罪があったら裁く、悔い改めたら許す、そういうことではないです。どれほどどれほど心を痛めているでしょうか。まことのちぎり、これが神様のまことのちぎり。私たちをとことん愛してくださる神様の姿勢、心です。その神様に私たちはどのような心を向けていけばいいんでしょうか。今日のメインのポイントになると思います。へりくだってあなたの神と共に歩むです。なんかちょっと文字が見えなくなってますね。すいません、黒くなってます。はい、お読みします。ミカ書の6章6節から8節です。何をもって私は主の御前に居で、意図高き神にぬかずくべきか。焼き尽くす捧げ物として搭載の子牛を持って御前に出るべきか。主は喜ばれるだろうか。幾千のお羊、幾万の油の流れを、我が咎をあがなうために、長子を自分の罪のためにタイの実を捧げるべきか。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。ミカ書は旧約聖書の中でも非常に重要な預言書の一つであると言えると思います。ここで語られた正義、慈しみ、へりくだりという言葉は、旧約の預言だけでなくてイエスの時代にもつながっています。実際イエス自身もこの御箇所の精神に深く根ざした教えを語られました。マタイの23章23節でイエスは律法学者やファリサイ派に対して、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、ハッカ、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。ここで見られる正義、慈悲、誠実はまさに御箇所6章8節の言葉と重なります。ギリシャ語の誠実という意味はですね、文脈によって 信仰、忠実、信頼、このような意味があります。へりくだって神様と共に歩むとは、神様を心から信頼して信頼すること、そのような生き方を示す重要な姿勢であるということがわかります。ところが、私たちの人生にはたくさん試練がありますよね。何もかもが崩れ落ちたように感じる、そんな瞬間、もうショックすぎて、もう呆然として何も言葉が出ないような瞬間、絶望の底に突き落とされたような、そのような時、心が凍りついて失望し、恐れや惨めさ、悲しさ、寂しさ、怒りや激しい後悔、もうごちゃごちゃになって、もう何を考えているのか、感じているのかわからないような時、もうそのような時を皆さん経験したことはありますか？頭の中がぐるぐるします。なんでこんなことが起きたんだろう、なんでだろう、なぜ神様は助けてくれなかったのかな、そういう問いが心の奥底から湧いてきます。まあ、そのような時、私たちは人を責めたり、自分を責めたり、どうしようもなく神様を責めたりします。私はそうです。深い痛みの中で、私たちの神様への忠実さが試される時があります。深い痛みから解放されるには、その状況が変わる必要があるとつい思うんじゃないでしょうか。この状況さえ変われば私はハッピーになる、私は神様を信じられる。神様は私たちの罪深さが変わらない中で、それでも私たちを愛し続けてくださっています。本当に大事な誠実さという信仰は、状況が変わることでしょうか、望んだ結果を得られることでしょうか。私たちが信仰について考えるとき、聖書の中のたくさんの奇跡のシーンを、思い浮かべるんじゃないでしょうか。イエスが水をブドウ酒に変えた、一言で嵐を鎮めた、病を治した、死者をも生き返らせた、また少しも疑わなければ山も動かせるという聖句もあります。そのようなことが実現するのが立派な信仰だと思いすぎてないでしょうか。しかし、御箇所六章八節が語る信仰の条件は、正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と歩むことです。ここで正義と言っているのはですね、単なる正論や裁きではなくて、神様の目から見て正しい関係性、人を尊重し、弱さに目を留めて、傷つけないで生きていくことを意味していると思います。なかなか望んだようにならない現実の中で、私たちは落胆し、つまずき、心が乱される、そのような時こそ、私たちが行うべきは、 状況を変えることではなく、へりくだって信頼して神と共に歩むことです。信仰が成熟していくとは、力強く大胆な奇跡を信じることだけではありません。苦しみの中でも神様を信じ、愛を手放さず、人を許し、へりくだるという静かで深い信仰の道を歩むことではないでしょうか。へりくだる、謙虚、よく謙虚になりなさい、謙虚になる必要がある、そのような声が聞こえないでしょうか。へりくだる、謙虚と言われると結構心に重くのしかかることがあります。ああまたなんか謙虚にならなきゃいけない、ああなんかまた謝らなきゃいけないとか、まあこれ以上責められたくないし、もう十分苦しんでるのにまだ足りないのかと言われているように思えてしまいます。そんなように感じる方はいらっしゃいますか？私はそのようにすぐ感じてしまいます。でも聖書がここで語るへりくだるとは、神様に身を預けることです。心の力が尽きたとき、神様も自分にはできませんと、ただ神様の前にひれ伏し、それがへりくだる姿です。ミカは神様の怒りを免れない、もう絶望的なこの社会の状況の中でこのように言いました。しかし私は主を仰ぎ見、私が救いの道を、あ、神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。この断固とした神様を信じる姿勢こそが本当の忠実さだと分かります。そしてその根拠は私たちの努力や信仰の強さではなく、神ご自身の愛と憐れみにあります。ミカは神様がどのような方かを本当によく知っていました。さらに、ミカ書7章18節を読みます。ミカはですね、神様のようなあなたはどこにおられましょうか。主は怒りをいつまでも持ち続けず、恵みを喜ばれる。この神様の誠の姿は旧約聖書の別の箇所でも証言されています。スライドには出ていないんですけども、エレミア書の26節18節から19節にもこのように書いています。ユダの王ヒゼキヤの時代にモレシェト人ミカが予言をし、シオンは畑のように耕されると言った。その時ユダの王は主を恐れ、災いを思い直したではないか。神様は裁きを下す力と権威を持ちながら、悔い改める者には信じられない憐れみを持って応えられる方です。ここで自分のちょっと人生のシェアをしたいと思います。ここ数年私自身、人生に自分の力や経験ではどうにもならないことが次々に起こりました。とても圧倒されていました。今でもそうです。私の家族や大切な友人家族に起きた辛い出来事は未だに受け止められない思いがあります。絶望と感じるそのような状況を目にしたときに、本当に言葉が出ないな、かける言葉が見当たらないな、ただ無力で涙が出るだけでした。 まあ、最近さらに翻弄されていることがあります。まあ、同居している母の介護に加えて、まあ、埼玉で一人暮らしをしている90歳のおば、母の姉がいるんですけども、とうとう一人暮らしは無理になってきて、実は先週あの老人ホームに入居しました。詳しくは話さないんですけど、老人が老人ホームに入ることはどんなにすごいことか当たり前のように聞こえるかもしれませんが、経験された方はこの大変さがよく分かっていただけると思います。まあ、事実この原稿を書いているときは本当に実現するんだろうか、そのような心配と不安でいっぱいでした。まあ、いろんな予定が何度もドタキャンされて、もうこの1年老人ホームに入らないをもう何度も繰り返してきました。もう全く私にはコントロールできないことばかりの連続でした。無事入所しましたと言いたいんですけども、なんとか入所して、でも毎日ネガティブな電話やメールが来ます。もうさすがにメンタルがやられ始めてきている、そんな状態です。まあ、たくさんの言葉があるんですけども、もうトラウマになりかけている、もう一番こう私にとって突き刺さる言葉が一つあります。どうせあなたにはわからないでしょう。どうせあなたにはわからないんだ。どんなに尽くしても、どんなに努力しても、どんなに一生懸命やっても、否定された感覚と自分がやっていることに価値がないと感じさせられて、とてもつらいです。辛さをここで愚痴ると1時間ぐらいかかりますのでまあこの御箇所を読んでハッと気づいたことがあります。私は神様に対してどうせあなたはわからない、そのように何度もつぶやいている自分がいるんだなということを思いました。何でも自分だけが大変だと思って取り組んでいる、神様が隣でどれほど憐れんでいるか分かっていない。私は神様を傷つけていることに気づきました。まあ、器が全くと言っていいほど足りてない、そうも言えると思います。もっと経験したらもっと変わっていくかもしれません。まあ、ストレスでイライラしたり、疲労がたまると家族につい嫌味が出てしまったり、ひどい態度を取ってしまったりします。見かねて妻が優しく指摘してくれる時もあるんですけど、素直に謝れません。でもな、ごめんなさい、へりくだる、それは神を神とすることです。自分の力を抜いて自分で何とかしようとせず、神様に導きを委ねることです。へりくだることは自分の態度ですが、難しい時こそ神様を信じること、これがへりくだる態度です。聖書の中で、次のスライドですね。はい、聖書の中でへりくだった模範をいくつかご紹介します。はい、まずアブラハム、ごめんなさい、ちょっと小さくて読みづらいかもしれません、読みます。信仰によってアブラハムは相続地に出発せよとの召しを受けたとき、そのとき従いどこに行くのかを知らずに出発したのです。不安や恐れに駆られるよりも、 どこへ行くのかわからないけど、神様が行けと言われるなら行きます。これがへりくだる信仰です。マリア、どうかあなたの言葉通り、この身になりますよ。結婚前の女性が身ごもることはありえない状況です。この受け入れがたいことを彼女は神様を信頼し、自分の人生を神様に明け渡しました。そして何といっても私たちの救い主イエスです。イエスご自身が父なる神の前に徹底してへりくだられました。父よ御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。この祈りはゲッセマネの園でのものです。イエスの苦しみの中で恐れ痛みを感じながら、最終的に父なる神の御心に身を委ねました。非常に深い信仰と従順の現れです。ここに書いてないんですけども、十字架上で語った最後の言葉もとても重要です。父よ、私の霊を御手に委ねます。最も苦しい時にイエスは十字架から降りませんでした。この痛みや苦しみから逃れさせてくださいと、そのことを信じて求めませんでした。すべてを委ねて神の計画が成し遂げられることを喜びとしました。そのイエスの信仰と従順はそのへりくだるの完成形だと思います。私たちはその主の弟子として、その主のへりくだりを模範にして日々歩みたいと思います。最後になりますけれども、このお父さんに手をつないでもらっている小さな子供、喜んで歩いている姿はとても微笑ましいんじゃないでしょうか。恵みや祝福と同時に、私たちの人生には必ず苦難があります。でもどんな時も神様は私たちを愛してくださっています。神様は私たちと握った手を離される方ではありません。その愛を信じて歩みましょう。正義を行い、誠実を愛し、へりくだって神と共に歩む。それは私たちを縛る道ではなくて、本当に自由で深い平安に満ちた歩みです。聞いてくださいありがとうございます。